提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.io よりテレビデジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
サバ版こんばんは。今日の2015年4月20日私インガーが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、 または AI デジタルからボイスオブインドネシアの放送を聞いてください。皆さん、ニュースです。今日のインドネシアは、関係強化、インドネシアとエストニアが外交関係樹立、30周年を祝福、インドネシアとデンマーク、時速7キロ級技術について協議、インドネシア国会、加盟国議員連合、または PUIC、会議でパレスチナ解放に向けた団結を呼びかけ、最初のニュースです。インドネシアの杉山外務大臣は、4月23日水曜日に、エストニアのマルブス・スワフナ外務大臣を迎えました。これは同時にとって、インドネシアの初の公式訪問となりました。この会談は、両国の外交関係樹立、30周年を祝うだけでなく、将来的にさらに緊密な関係を築くことを目指しました。会談後の共同記者会見で、杉原大臣は、両首脳の会談中にデジタル革新やビジネス協力など、様々な分野での協力強化について議論したと述べました。英国はまた、インドネシアの電子政府及び教育の取り組みを支援するために、エストニアのデジタル人材を活用する可能性も模索しています。今回の訪問は、インドネシアとエストニアの関係強化に向けた、私たちのプロセスの決意を示すものです。またビジネス関係者間の関係の進化についても議論しました。ご存知の通り、エストニアは高度にデジタル化された国であり、私たちは、エストニアが宣伝されたデジタル社会から恩恵を受けられると信じています。インドネシアとエストニアの2国間貿易は過去5年間好調な傾向を示しており、両国の経済関係には大きな可能性であることを示しています。スワフナ大臣の訪問は、インドネシアとオーストリアの高官レベルの交流というより、深い関係のコミットメントを示すものです。というのは、さっき言われた後の海洋協業大臣は、デンマークのラス・ロッキー・エラスム仙台務大臣と会談し、衛星を活用した海洋漁業省の指揮船隊による、違法漁船または IUU 監視など、自国からの漁業技術に関する協力について話し合いました。今後の大臣はインドネシアの無料エコノミーのロードマップを説明し、デンマークからの技術支援に期待を寄せました。一方、エラスム仙台では、インドネシアの海洋監視インフラを評価し、デンマーク製の海洋ドローン技術の導入を提案しました。この会談は両国の外交関係樹立75周年を記念するものでもあり、2010年にはインドネシアとデンマークの水産物の貿易収支は644万9000億ドルの黒字が見込まれています。最後のニュースです。インドネシア国会は、イスラム協力機構または OIC、 加盟国議員連合または PUIC の第19回会議を主催し、パレスチナ問題を主要議題の一つとして議論する予定です。国会の議会間協力機構メンバーであるエフワン・モーナー・リーサ氏は、パレスチナ代表団は参加に非常に熱心であり、フォーラムへのさらなる参加者を招待すると述べました。エフワン氏は、パレスチナ独立を支援する上で OIC 諸国の団結層が重要であると強調する一方、パレスチナ政府は自国民が祖国で文明を維持することを望んでいるため、ガザ地区の住民を他国へ避難させることは最良の解決策ではないと述べました。医療を必要とするガザ地区住民宣言をインドネシアへ一時避難させるというラボレトルの物流を醸し計画も注目を集めているが、しかしこの計画にはパレスチナ当局の承認が必要とされています。2015年2月までにイスラエルとパレスチナの紛争では、パレスチナ人6万5000人以上、イスラエル人1900人以上が死亡しており、2015年2月11日に失踪する前、フランシスコ教皇が停戦を呼びかけたにもかかわらず、紛争の激化は続いています。
リセラルまたも立ち番が輝く
ネシアは英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LED デジタルでストリーミングされています。ワンナワンにイノネーシアの講座、イノネーシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、イノネーシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。イノネーシアより世界へお届けしているフォイスオブイノネーシア。
ブルキャマンは東ジャワ州プルマブン県ボイラム郡ボイラム村にあり、気軽に登れるハイキングスポットとして知られています。この山がブルク、意味は耳が聞こえないと呼ばれるのは、そこで瞑想する人々の願いを聞き入れないと信じられているからです。横はわずか585m ですが、街の全景を望みながら地元の神話に触れる美しいハイキングを楽しむことができます。山頂までの登山ルートは短く、30から45分までフードで到着できるため、年齢を問わず誰でも気軽に登ることができます。山頂からはプルマブンの景色を一望でき、特に昼夜頻度入りの時間帯は絶景です。また山頂エリアはキャンプにも適しています。ブルキアマイのアクセスは簡単で、市内中心部からバイクや車で20から30分までフードで到着します。訪れる際は晴れた日にハイキングをし、歩きやすい靴を履いて飲み水を持参し、環境をきれいに保つことをお勧めします。自然の魅力だけでなく、ブルク山には歴史的な背景や神秘的な伝説もあり、今でも瞑想や巡礼を目的に訪れる人がいます。ボイスオブイノネーシア。
中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LED デジタルでストリーミングされています。パソオンインドネシア、ワンナワンにインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブイノネーシア。
収録家のヒートリは春焼き風神の運勢があるダシクマラヤの河合地区愛誕生通り周囲の雰囲気です。春焼き風神は河合でかなり成功しているシス実業家のヒートリであり、政府からオパカルティ賞を受賞しました。河合のシスが産業化されるまでの歴史はどのようなものなのでしょうか。これはダシクマラヤ氏の祖国業中小企業協力組合モハマキルマンサー協区長の説明です。実際にはダシクマラヤのシスはすでに1908年に海外で知られ始め、有名な昔の庶民の一人によって開発された伝統的な経着の妊娠が中華われていました。ダシクマラヤの種子はダシクマラヤ氏の変わる地区サタン順から始まり、先駆者はハジャウマヤビンティハジムサという女性でした。1920年彼女はここで情熱を燃やし始めました。なぜなら彼女はアメリカの国営企業であるスム妊娠で働いていたからです。スム妊娠で刺繍分野を取得した後、彼女はスム妊娠を出てきて変わる地方の男女村に帰り、その後即帰後ビジネスを開き、ダシクマラヤと地域外の両方から刺繍注文を受けました。ビジネスを開く以外にもハジャウマヤはまた刺繍地域用で家族近所の人謙信者を教育することによって知識を提供しました。それから刺繍ビジネスが増殖に発展しました。有名なダシクマラヤの刺繍は人々が刺繍ビジネスを受け入れるために表せるようにしていることで知られています。その熱心さでダシクマラヤの億万長者たちが生まれました。その一人はハジャハリヤテでした。ハジャハリヤテの息子の一人であるハジアダンはハジャハリヤテが刺繍事業をどのように開拓したか説明しました。
ハジャハリヤテ
の
息子の
ビジネスの認知能力は1968年に始まりました。各種プロセスからも始まりました。1925年から1968年まで歴史の記憶の始まりです。河合湖から始まった人々の記者活動を実際に見ています。ここの人々は実際には基本的にのみでした。どっか以外の人たちはこの他に遺産物資の商人でした。次に私たちはどのように社会福祉を向上させたか見ます。すべて人々と特に上司は知識芸術を学びました。そして女性たちは人々に対し製品を作るための学習を提供します。実際に私たちが知っているのはクバヤンジムだけです。この製品はクバヤンジムにあります。中国で学んだ場合、その知識はクバヤンジムと呼ばれるからです。ハジャハリヤテと彼女の夫による知識ビジネスは1968年に始まりました。バンガとインドネシアからの融資を受け、ハジャハリヤテは4つの奇跡妊娠を購入することから始めました。奇跡妊娠は発信不明の妊娠です。奇跡妊娠は1920年頃にインドネシアに入ってきたと考えられています。その後1970年代の終わり頃に奇跡の進歩に伴い、多くの奇跡妊娠が中期妊娠に置き換えられました。セミマニュアルの中期妊娠を使用すると受妊期間が短縮されました。セミマニュアル接種そっくりの一人カッペルは次のように語っています。はい、セミマニュアルです。セミマニュアルは電気を使います。従ってセミマニュアルはより高速に処理できます。初期妊娠は初期ブランドの刺繍妊娠です。昔は3ヶ月で1コースしか生産されなかったので、今はデザインや糸の外注次第で2週間で2コース生産することができます。より多くの色、より多くの種類色が必要とされるようになり、もちろん値段はより高価な価格になります。で、中距離刺繍に対する相手の意見はどうですか。次は刺繍の常連客であるバンドン在住のディアファクマジュライダーさんからの説明です。バン使っている場合は、まずもちろんより高価で、より布が良いです。また布や糸もより質が良いです。刺繍装飾の芸術はちょっと前からありました。そういうところが実際には330年から存在しています。ダシクマラヤはダシクマラヤの優れた製品の一つである刺繍装飾産業の中心地の一つです。現時点での刺繍産業の発展はどうですか。これはダシクマラヤの共同組合全社中小企業保育産業国モハマキルマンサ協区長の説明です。ダシクマラヤの刺繍業界は非常に急速に成長し、かなり多くの労働者、特に女性を雇用しています。そして政府の役割は刺繍の企業家がバナーバン企業で場所を取得することです。2週間ごと月曜日と木曜日に水中帯の刺繍、特集、車をバナーバン企業に送ります。私たちの存在でバナーバン企業にマーケティングセンターは今うまく運営され、ダシクマラヤ特有の刺繍販売の中心になりました。私たちはすでに中途に輸出し、最後に 集します。このビジネスはかなり大きく、次回はこの言い歌を使用した現代的なものです。フル力の雇用量は約1万4000人です。その可能性はかなり大きいです。この都市額は247億2600万ルピアに達しました。また生産額は1兆529億700万金ルピアに達しています。この都市価値はかなり高いです。パシマヤの支出産業の存在は地域社会の経済的能力を世代させ、社会の経済レベルを向上させました。産業は地域社会の経済努力を高め、社会のレベルを高めています。したがって政府とパシフィックマヤの支出センターは、国際化を始めたパシフィックマヤの支出工芸をさらに破綻させるためにより良くし続けています。例えばシナポルの貿易印象とより良くしています。一方ドイツ政府とともにデザイナーの人材育成の形で協力を開催しました。私たちはパシフィックマヤの人々に対してだけでなく、パシフィックマヤの製品に満足している人々に対しても期待を持っています。またパシフィックマヤの人々が創造的な経済の分野でクリエイティブな能力を向上させることを願っています。したがって私たちの期待は、優れた製品を通じてどのように地域社会の暮らしを向上することができるか、またパシフィックマヤの地域社会の暮らしがより良くなり、経済の力もより強力になり、その結果パシフィックマヤの発展の可能性をより進めることができることです。リスナーの皆さん、これでそのイルミネーションを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Landscape. ス語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の10言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LED デジタルでストリーミングされています。パソコンのインドネシア、ワナワニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界にお届けしているフォイスオブインドネシア。